こんにちは。セルフメデコ協会の福谷園子です。はい、今日は13回目ですね。いよいよ基礎講座の部分はこれで終わりということになります。早かったですか？長かった？どうでしょうか？皆さんの課題を見せていただいてて、本当に前向きに頑張って取り組んでいただいてるなという感じがしてとっても嬉しいです。で、基礎講座だけだった方は、今日でまあ終了になります。で、今日までの13回の課題を全部、提出してくださった方へ終了書を送るという形になります。基礎講座は一応4ヶ月ということでしたので、7月から始まりましたから8、9、10、11月の17日まででちょうど4ヶ月になると思います。それまでに課題を提出していただくということになります。またこの修了証がある方のみ、また次回認定講座を受講する資格ができますので、修了証をしっかり、保管しておいてほしいなと思います。またプレミアムで最初から合わせて基礎講座、認定講座両方とも申し込まれた方は、通算で1年間の間でっていう受講期間になるので、基礎講座の課題を4ヶ月以内に送らなければいけないという縛りは別段ありません。今後も続く認定講座と合わせて全部で1年間で課題提出していただければいいという形になります。でもね、たまるとなかなか大変なので、計画的に、プレミアム講座の方も計画的に課題提出をやっていってほしいなというふうに思います。はい、ではですね、今日は、介護と認知症について考えるというセクション、とっても大事です。特にこれからの日本では、もう大きな問題がいっぱい山積してくると言われている、この介護と認知症というところですね。また、元気ライフサポートコーチっていうのを仕事として始めたときに、相談ごとで多分一番多いのがこの部分じゃないかなというふうに思います。なので、最低限の知識をまず自分が身につけること、そしてどういう角度から相手の抱えている課題についてこうお聞きしていけばいいのかっていう部分をですね、自分なりに、蓄えていく、という意味で、今日のこのセクションはものすごく大切になってきます。はい。では、メンバーサイトを見てください。メンバーサイトの中の赤いテキスト、オレンジ色のテキストですね。13回目テキストというところを開いていただきます。はい。介護と認知症について考えるの丸1。ページ数は47ページとありますが、介護保険についてまず理解する、そして現状と課題、そして問題点などをですね、把握していくということですね。から次の ② は今度認知症について、認知症とは一体どういうものなのかということをまず、基礎的な知識を持つ。から認知症予防についてある程度出ている理論を、知っておくということですね。から世界から見たら介護事情。ということについても、かなり今回は割いて話していきたいと思います。そして、次に、3つ目、自分のエピソードを作るというふうにありますが、これは後ほど、詳しくお話ししていきます。ポイントオブビュー13とある PDF を開いてみてください。介護と認知症の問題 C6 ってありますが、介護保険について理解するっていうところですね。ところがですね、これがですね、この介護保険ってのはもうコロコロ本当に変わっているので、一回理解したつもりでも、また変わったの？みたいなね、部分はたくさんあります。一応ね、そこに図があるように、加入者、被保険者っていうのが、必要な状況が出てきたときに、地域包括支援センターというところに相談にまず行くと。でケアマネージャーさんが、いろいろ相談に乗ってくれると。で、市町村とか、保険者って呼ばれますか、介護保険の方の支給する方ですね。そういうところへ、 介護保険料を納め、介護保険証の交付を受けて、そして介護サービス事業所というところにを活用するときは1割ないし2割の費用を払うというね、まあ、こういう構図に、まあ、あるわけですね。で、介護保険というのはそもそも2000年に初めて施行された社会保険制度です。だから考えてみたらまだ新しいですよね。で、基本的には40歳以上の方が保険料を支払って、65歳以上の第1号被保険者がサービスを利用できるということになっています。ただ特定疾患が認められると40歳以上であってもサービスを受けることが可能です。これ何なのかというとね、次のちょっと参考資料、次のページですね、資料 C6 の1っていう右上に書いてある参考資料の中で、65歳以下でも介護保険で対象となる特定疾病がそこに上がっています。末期がんとか関節リウマチ、萎縮性、筋萎縮性、側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、脊椎管狭窄症。この脊椎管狭窄症って最近すごく増えていますね。よく聞くようになりましたね。から脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、変形関節症、初老期の認知症ってその他とありますが、こういう病気で65歳にまだなっていない方でも介護保険を受けることができるってことも知っておいてください。はい、元へ戻ります。介護保険の現状と今後の課題ってことなんですけれど、2015年12月の時点で介護認定者要支援も含むが約619万人になっていて、65歳以上の要介護認定者の割合は約18%となっていると。10年前の2005年の12月、時点では428万人だったので、10年で200万人増えたということになるわけですね。国は3年に1度保険料を見直したり、保険制度の内容の見直しを決めていますということです。はい。これがですね、2019年の夏の段階で、これから介護保険に、要支援1とか2の人は外されるのではないかというふうな、見解が今出ているということを聞いています。が、要支援1、2っていうのは軽い方ですね。その後、要介護1、2、3、4、5というふうになっていって、数字が大きくなれば重くなるということになります。で、要支援1、2、それから要介護1、2、3、4、5、これに該当した人たちが介護保険というのを受けられたわけなんですが、この中から一番軽い要支援1とか2というのを省いていくというふうな動きが今出ているそうです。この今後どんなふうになっていくのか、注目していきたいところですね。はい。次、介護保険の問題点。介護難民っていう言葉がね、もう嫌な言葉ですけど、あります。2025年には全国で43万人が介護難民になると予測されていますってことで、介護難民って何かというと、介護を受けなければいけない身体状況にあるのに、施設に入れなかったり、家庭で、見てくださる方がいないっていう、そういう状態のことを介護難民っていうふうに言ってるんですね。43万人です。すごい数ですね。から2つ目、介護離職の問題ですね。平成29年、育児介護休業法っていうのが改定されているんですけれど、介護のために休みを取ることが、まあ、昔よりね、やりやすくなったというふうに言われているんですけれど、でも実際問題、いまだ10万人近い人が年間に介護離職をされています。で、介護離職をされた方の8割以上の方が経済的にも苦しくなった、精神的にももっと苦しくなったっていうふうに、まあ、言っているんですね。大変な問題です。3番目、老老介護、認認介護。老老介護ってのは分かりますね。65歳以上の人がもっとそれ以上の人を介護するっていう状況ですね。認認介護っていうのは何かっていうと、軽い認知症の人が重い認知症の人を介護するっていう、そういう状態っていうふうに言われています。4つ目、 高齢者の虐待問題ですね。厚労省が発表する資料によると、高齢者虐待は2012年度に約1万5000件あったとされています。多分これは氷山の一角で、現れてない数字はもう大変なものがあるんだろうなというふうに想像が固くありません。5つ目、高齢者の一人暮らしですね。65歳以上の高齢者の一人暮らしは年々増加しています。この時で男性が 11.1%、 女性が2割ちょっとというところですね。今こういう、まあ、現状があるということです。はい、次のページ、テキストの2の方に移ります。要介護制度認定者数の推移ということで、どれぐらい増えているのかということがね、このグラフを見てわかるかなと思います。黄色い部分、つまり要介護1とか要介護2というのはそんなに増えてないんですけれど、この要、一番下のオレンジ色の部分ですかね、要支援1、要支援1、要支援2というあたりがもうぐーっと増えてきているので、全体としてまあ、増えてきているということですね。はい。認知症について、現在65歳以上の5人に1人が認知症、もしくはその予備軍とされているということですね。2015年の1月、厚生労働省により、現在の認知症患者は525万人、10年後の2025年の認知症患者は現在の約 1.5倍、700万人を超えるというふうに推定されているということなんですね。で、これに MCI って言いまして、軽度認知症患者を加えると約1300万人となり、65歳以上の3人に1人が認知症その予備軍ということになるそうです。その下に、円グラフがありますね。現在認知症を大きく4つに分類していますが、ダントツに多いのがやっぱりアルツハイマー型認知症ということで、妄想とか徘徊などがその症状としてあります。から次のレビー小体型認知症というのは 20% ぐらいというふうになっていますが、幻視、うつ、歩行困難ということで、パーキンソン病なんかともよく間違えられる、歩行が困難になってくるというね、そういう、まあ、認知症のうちの一つの区分けの仕方ですね。まあ、私の母がこれだったんですね。本当に妄想とか幻視、目に見え、私たちに見えないものがありありと見えるっていうことで、ものすごく苦しみましたね。から血管性の、脳血管性の認知症、まあ、脳梗塞とかなんかの後に起きてくる、まあ、手足のしびれ、麻痺、感情のコントロールが効かなくなってくる、怒りが止められないとかね、そういう状態ですね。そういう認知症、そしてまあその他ということで、だいたいこんなふうに分けられます。なんといってもアルツハイマー型が一番多いということですね。はい、次に行きます。介護保険サービスの体系ということなんですけれど、上から順番にこう軽い状態ですね。訪問系サービスということで、訪問看護とかそういうサービスがあります。今ね、ホームヘルパーさんがこう来てくれて見てくれるっていう感じですね。1時間3880円とありますね。から通所系サービス、これはデイサービスって俗に言われるものですね。1日の昼間の時間、まあ、7時間8時間とかいう時間を預かってくれる。でその間に家の人は他の、ね、仕事ができるってことですね。託児所みたいなもんですね。デイサービスがあります。これが多分今要介護、ごめんなさい、要支援1とかだと使えなくなっていると思います。だから短期滞在型っていうのは何かと言いますと、ショートステイとかって俗に言われるものですね。私の父も何度かこれ使わせていただきました。母が父をずっと見ていた時に、やっぱりそれこそ老老介護になるので、母の方の負担が半端なくやっぱり大変だって、夜中に寝られないとか、もうしょっちゅう起きていろいろ用を言いつける父親に付き合ってると、もう母はもう睡眠不足でフラフラになってしまう、もう本当にもうこんな生活が続いたら私が倒れてしまうっていうね、そういう状態だった時に、父が行ってたデイサービスの所長さんがとってもいい方で、 母のことをものすごく心配してくださって、月に何回か泊まりがけでいらっしゃいませんかっていうことをね、何度も何度も声をかけていただいて、で2、3泊して来てもらうとかみたいなことをね、に使わせていただいてました。でその間母はもう死んだようになって眠ってて、それがなかったらやっぱりなかなか介護状態は続かなかったなっていうふうに思います。からその次が居住系サービスということで、特定施設に入居するっていう形ですね。これが、グループホームとか、母が後に入ったグループホームなんかでも、まあ、これにあたりますね。でその次に入所系サービス、居住系サービスの入所系サービスちょっと違って、入所系サービスっていうのは介護老人福祉施設とか特別養護老人ホームとか、そういうものですね。で、何年ぐらいからかな、この特別養護老人施設っていうところが、まあ、費用的にも結構まあ安くて入りやすいんですが、ここが今要介護3以上の方でないと入れなくなっています。こんな風にしてだんだん在宅から施設へっていう風に段階があるということですね。その次には香川県の地域包括支援センターのね、場所が載せてあります。はい、次のページに行きます。2014年介護保険改正点ということで、2014年に、介護保険は一度改正されていて、自己負担の割合が増えています。収入によっては2割に増加して、1割から2割に増加しているということですね。あと食事とか部屋代の減額対象が限定されましたっていうふうなこととかなので変わってきています。介護難民とはってそこにありますが、どうしてこういうことが起きるかというと、要は施設、介護施設がもう圧倒的に従業員が不足なんだっていうふうに感じているところが多いってことですね。大いに不足、不足、やや不足を全部合わせると、何ですかこれは、60% ぐらいの、施設が不足だというふうに言っているってことですね。介護が必要な高齢者、障害者、障害児、ではあるが、家庭病院施設でも介護を受けることができないもののことを、この介護難民って、まあ、いうふうに言うんだよっていうことがね、もうウィキペディアにまで載っていますね。まあ2025年に介護難民が43万人に増える、その理由はというところで、もちろん一つは高齢者の増加ですね。で2つ目が介護施設の不足ですね。2016年特養への待機者は12万人、25年には43万人になる予想ですよってことですね。これは実際本当に私も母の時に一応、特養特別養護老人ホームっていうのは当たりましたが、もうどこも、100人待ち200人待ちがザラで、香川みたいな田舎でもね、ああもうとってもこれは無理だなということで、諦めた覚えがあります。から介護職員の不足、2025年には34万人の不足が出るであろうというふうなことを予測されています。それから核家族化により自宅で見ることができない、共働きであったりとか、もしくは、離婚していて単身者であったりすると、自宅で見るために仕事を辞めなければいけなくなると共倒れになってしまうということですね。その下にあるような経済的理由ということで見ることができないという家庭が増えていくであろうということです。ちょっと辛い話ですね。次のページに行きます。介護離職の問題、ホームページより、これトモニンっていうねキャラクター作ってるんですね。通算93日までの範囲内で 3回を上限として、介護休業することができるっていうふうに、まあそういう法律を作ったわけなんですけれど、しかし現在の介護離職者は年間10万人、その8割が女性。介護、まあこれは本当に序の口で、これから爆発的に増えていくんではないかと ということが言われています。次のこのグラフは老老介護、認認介護の割合がこんなふうに増えているよっていう、まあ、そういう図ですね。はい。次の高齢者の虐待問題、これはですね、その下の丸いグラフの図もありますが、認知症あり、介護必要 46%、認知症あるがほぼ自立 10.6%、まあ、こういうふうにあるわけなんですが、この認知症ありの人がこれだけたくさんいるということで、認知症 その患者さん自体も暴力暴言があったりして、それに対抗する、することが行き過ぎて虐待になるっていうケースがね、たくさんあるということなんですね。誰でもしてしまう可能性のある問題ですっていうふうに、まあ、書いていますけれど、身体的虐待というのが当然一番多いわけですね、 66.6%。 そして虐待を受けている高齢者から見たら、虐待者の続柄、これがなんかね、やっぱり辛いなと思いますが、息子っていうのが圧倒的に多いんですね、7383ということで、高齢者から見て虐待を受けるのは息子が一番多いということですね。 40% 以上が息子だということです。はい。次のページに行きます。資料の 6-5、 認知症とは、まず認知症というのは病名じゃないんですね。まだ病名が決まっていない症候群ですということが書いてあります。認知症ケア学会の理事長今井さんという方が、医学的にはまだ診断が決められず原因もはっきりしていない状態のことを表しているというふうに言ってるんですね。で、認知症の原因というのは、これまでの通説としてはアルツハイマー型認知症というのは脳内にアミロイド β という特殊タンパク質がたまることによって起きるとされています。で、蓄積は発症の10年以上前から進行しているということで、そういう説があるんですね。で、2017年に、プラズマローゲンという脳内物質の低減が原因だという説が出てきています。プラズマローゲンと認知症ということ形で、これもなかなか面白い説です。次、レビー小体型認知症というのは、脳内にアルファシヌクレインというタンパク質からなるレビー小体といわれる構造が蓄積することにより発症というふうに言われています。次のピック病というのは、前頭葉側頭葉に萎縮が見られることが分かっているが原因は不明と、まあ、こういうことがね、今までの通説としてあるわけなんですけれども、でも疑問を投げかける声もたくさんあります。アルツハイマーはアミロイド β がたまるという現象は確実に存在するが、それは結果に過ぎず、実は原因ではないのではないかと、全く違う原因でアルツハイマーが発症していて、その結果アミロイド β がたまっているのではないかということをね、テキサス大学のジョージ・ペリさんという方がね、言い始めています。だから、つまりこういう疑問を呈する学者が出てきているということは、あくまでこのアミロイド β という特殊タンパクがたまることによって起きるというのも一つの仮説にしか過ぎないんだと、まあ、いうことですね。はい。次の C-6-6 では、認知症の薬ということについて書いてあります。2016年、日本では以下の4種類が認可されています。アリセプトという薬ですね。これ有名ですね。私も何度も何度も聞きました。父を一番最初、父があれおかしいなって感じた時に、香川医大に連れて行った時に、このアリセプトというものを勧められました。進行を遅らせるから使ってみませんかというふうに言われたんですね。その時はわけわからずに、はいそうですかって言って使ったわけなんですけれど、最終的に効果があったのかどうかは何とも判然としません。がメマンチンという薬ですが、中度高度のアルツハイマーの症状の進行を抑制すると一応あります。からレミニール、 これもそうですね、進行抑制する。でリバースタッチっていうのはこれ貼り薬ですね。この4種類が一応日本では認可されています。で、実はですね、認知症というのは何も日本だけの問題じゃなくて世界的に大きな問題となっています。2015年には4680万人が、50年には1億3150万人へと増加が予測されていますと。介護コストは2015年の8000億ドルから、18年には1兆ドルと増えることがもう分かっていますと。で、とてもこの認知症に関する新薬っていうのはもう本当にいろんなところから期待されてきたんですけれど、実は2017年アメリカのイーライ・リリー社っていう、もうものすごく大きな大手の、製薬メーカーですね、ここが開発半ばで中止を発表しています。他にも認知症の、治療薬開発から手を引いている製薬メーカーたくさんいるということです。つまり、原因がわからない、仮説はあっても、そしてその仮説に基づいて、いろいろ薬を作ってみても、効果がなかなか現れないということで、もう諦めるっていうね、会社がたくさん今出てるということなんだそうです。はい。その下にある、河野メソッドの提唱者、河野和彦さんっていうね、お医者さん、医者は認知症を治せるっていうね、本を書いてベストセラーになった方なんですけれど、これ実は私友人から聞いたんですね。で、福田さん、こういうのがあるって知ってるって言って聞いて、その友人は自分のお父さんがやっぱり認知症だったということで、この効能メソッドを積極的に取り入れて、一定の改善を見たっていうんですね。で、ああそうなんだと思って私も本を読んでみました。漢方薬の飲用バランスを取り入れているってこと、家庭との連携、サプリメントの活用などを積極的にやっているっていうところが普通のお医者さんとのちょっと違いですね。で、家庭の中で見ている、その患者さんを見ている人たちと病院が本当に二人三脚のようにしっかりと連携を取っていけば良くなっていくんだっていうね、考え方をされています。なかなか面白いなというふうに思いましたし、あとサプリメントの活用では具体的にいろんな例を挙げて実際に結果を出しているっていうね、例が出ていました。読んでみる分に、情報の一つとしてね、知っておく分にはいいかなと。すべての人にこれが効果があるかどうかは分かりませんけれど、知っておいてもいいかなというふうに思います。から新版飲んではいけない薬っていうのを浜六郎さんという方が書いていらっしゃいます。英国での臨床データでアリセプトはコストに見合うメリットがなく、しかも比較試験ではプラセボ326人中、死者はゼロだったのに対し、アリセプト投与群648人中11人が死亡しましたっていうふうなことがね、書いてあります。あと、大往生したければ医療と関わるなってことを書いている中村仁一さんって、これもお医者さんなんですけれど、今の浜六郎さんもお医者さんですね。この中村仁一さんっていうのもお医者さんですが、ボケの進行を遅らせる薬は一つもないっていうこともね、はっきり書いていますね。どうなんでしょう皆さん。私は最近、元気塾でもみんなに言っているんですけれど、薬が処方されたらその薬の添付文書をまず見てみませんかということを言っています。私の母もこのメマリーっていうね、薬が処方されました。グループホームにいる時にですね、で、これは一体何ですかっていう感じで聞きましたら、母が規制を発したりとか、いろいろそのグループホームの中で馴染みにくい行動を取るということで、ちょっとやっぱり神経が高ぶっているのをおとなしくする薬だみたいなことを言われたわけなんですけれど、早速パソコンでメマリー錠5ミリ、10ミリ、20ミリとこうあるわけなんですが、それの添付文書っていうのをね、見てみました。今、簡単に調べることができます。薬剤名を書いて、添付文書って書いて、ググってみるとすぐに出てきます。で、これを見ていった中で、 副作用っていうところですね。副作用の外、重大な副作用というところですね。ここで、痙攣とか失神とか意識消失とか、いろいろあるわけなんですが、それも怖い話なんですが、精神症状の中でですね、激越、つまり攻撃、激するということですね。と攻撃性から妄想、幻視、錯乱、繋毛というのが頻度不明って書いてあるんですね。で、幻覚、錯乱などが現れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合は、投薬を中止するなどの適切な処置を行うことっていうふうにあるんですよ。で、その幻覚っていうのは、私の母の場合、本当に幻覚で悩まされたですね、家にまだいた時に。グループホームに入る半年ぐらい前ですね。もう本当にベッドの上に知らない人が3人も4人もゴロゴロ寝ていて、私の寝るところがないとか、部屋の四隅にちっちゃな子供が7、8人座っているとかですね。もう本当に、あんたこれが見えへんの？っていうぐらいリアルに言うんですね。で、もう怯えて怯えて、で、そのベッドの上に知らない人が寝てるから、私はベッドに寝ることができないというので、畳の上に寝てて風邪をひきそうになったこともあったんですね。で、そういうその幻覚っていうので、ものすごく幻視ですね、悩んでいたのに、このメマリっていう薬はそういうことが頻度不明で起こりうるよって書いてあるわけですよね。で、と思って、それを伝えて、やっぱりやめにしてくださいっていうふうにお願いして、やめにしていただきました。別にやめたからって言って何かが悪くなったということは一切ありません。で、グループホームに通う頻度を私が上げて、今まで週1回ぐらいだったのが2回3回と通うようになって、母がその奇声を発したり、いきなり騒いだりっていうことがどんどん減っていきました。ですから薬をやめて本当に良かったなというふうに思いましたが、この添付文書ですね、ここの中にある副作用だけはまず目を通していただきたいというふうに思います。で、本当にこの薬は必要なんですかと。で、こういう副作用あって、今母に出ている幻覚はもしかしたらこの薬の副作用ではないんですかっていうふうなことを聞いていただいて、で、お医者さんからはっきりしたね、説明をもらうということがやっぱりすごく大事だなと私は思います。で、そんな風に聞くとね、あ、じゃあもうやめましょうかって割とあっさりとやめてくださったので よかったなというふうに思っていますが、そういうことですね。なので、この4つの薬の名前ぐらいはね、覚えておかれたらいいかなと思います。認知症をどう予防するかということで、次の資料なんですけれど、この辺りでかなり時間が押してきましたね。前半一回ここで休憩にしたいと思います。あと後半に続けていきます。